皆様こんにちは。本日も11時のスタッフティーよろしくお願いいたします。4月がやってきました。もう先月になってしまうんですけども、3月19日韓国文化院さんの方にお越しいただいた皆様ありがとうございました。当日はですね、チマチョゴリ韓服を着て、イベントに参加したんですけども、ちょっと企画してるというのが、ウィッグになりまして、とピニョを買ったんです。かんざしで、つけ毛でこうお団子になってるじゃないですか、時代劇で見る。でそこにピニョがこう刺さってるのにずっと憧れてまして、イベントもあるということで、買ったんですよ。そしたらですね、自宅の方にアマゾンさんで買ったんですけど、思いっきしウィッグかんざしって書いてあって、ちょっとなんとなくですね、おじさまの気持ち分かりました。内容そんなにね、カツラみたいな書かれたらちょっと、それも家族は見て見ぬふりみたいな、なんか子変なもん頼んでるけどみたいな感じになりまして、ちょっと微妙だったんですけども、あと重すぎて、でヘアスタイルとかも、いつもシネマートお越しいただいてる方分かると思うんですけども、スタッフ T さんもしかしてそれ寝起きじゃないっていうぐらいの髪型になってる時あるんですけども、ヘアメイクとかがね本当に苦手で、買ったねウィッグがつけられないっていう状況が起きまして、当日6時ぐらいに起きて早くにシネマートに行ってなんとかつけたんですけどね、ネットでつけ方とかね、U ピンとはみたいなとこから始めまして、なんとかついたんですけども、まあすごく皆さんと楽しい時間を過ごせて、とても良かったですね。ありがとうございました。あと4月の9日に神戸アートビレッジセンターの方で、野村さんの、最春韓国映画を語るというイベントがあります。祝シネマート新査橋10周年記念のイベントになります。参加費が500円となっております。まだご予約受けたまっておりますので、ぜひぜひ、実はスタッフ T もなんかよくわからないんですけど、ツイッターで、スタッフ T が当日劇場にいますって書かれてまして、どっちの劇場かな、シネマート神戸の方どっちってすごい悩んだんですけど、日本語ってすごい難しいですよね。どうやらですね、4月の9日、神戸アートビレッジセンターにスタッフ T も行くようです。なんかしらよくわかんないんですけども、まあ皆さんにお会いできるの楽しみですし、ね、何か、できればと思っております。まだご予約まだの方ですね、ぜひシネマと心斎橋でお電話でも受け付けておりますので、ぜひお越しください。あとですね、もう4月の2日から10周年の企画上映も始まります。そしてですね、3月は先月になるんですけども、野村さんと一緒にあの方のですねファンミーティングに行ってまいりました。もうね、いろいろレポとか上がってるんで、私ごときがですね、もう言うことないんですけれども、でも何点かですねお伝えしたいことがありますので、こちらでちょっとでもね何か披露できればと思うんですけども、あの俳優さんというのがキム・ナムギルさんになります。俳優さんのファンミーティング自体が本当に久しぶりになりまして、すごく勉強になりました。前半トークも、かなり多くて、その後後半は歌の、ステージがあったんですけども、古谷さんも司会されてて、もう最強コンビでしたね。古谷さん大好きなんですけども、タムギルさんのお話がすごく哲学的で、なんで私メモを持っていかんかったんやろってすごい後悔したんですよ。でただですね、韓国語で喋られて、で通訳されるんですけど、私の好きな俳優さんってどうしてもブワーッと喋って、通訳さんいつこれまとめて通訳しなあかんのって思うことが多かったんですけども、ナムギルさんはちゃんとこう 訳しやすいようにきちっとゆっくりこう喋ってね、喋られるんですよ。でちょっとこう区切って喋られて、その後通訳されて、また喋られてっていうので、本当にあの韓国語初心者の私でも分かりやすいように喋ってくれ、別に私のためにね喋ってくれてるわけじゃないんですけども、すごいあのリスニングにも勉強になりまして、まあ映画の話もすごくされてたので聞き取りやすくて、本当にね作品とか映画をどのように捉えてらっしゃるかというのが分かりやすくて、舞台挨拶、映画の舞台挨拶とか日本でもっとできたらいいのになと思ったんですけども、まあまあね、世界中を相手にされてますので、お忙しいのでね、日本で、まあ、映画のイベントっていうのはなかなか難しいかもしれないんですけども、花香る歌の宣伝もあのすごく積極的にしていただいてまして、あの予告編もイベント前に流れてですね、もう一人大興奮ですよ野村さん見てください、予告編がってすごいでかい声で言ったんですけどね、野村さんすごい、うん、はいっていう感じなんですけど、すごいあの違うところであの見るとすごいテンション上がりますね。でチラシもあの配給会社さんの方からあの送っていただいて置いていただいてたみたいなんですけども、劇場の方からも持って行ってまして、正解でした。私がこう置こうと思った瞬間の前ぐらいになくなってしまって、皆さんこう追加を喜んで取ってくださった方もいらっしゃって、すごく嬉しかったです。もうちょっとねあの早めに言って何かしら、ね、チラシとかいろいろできたんじゃないかなとは思ったんですけど、まあ言ってもね、皆さんもナムギルさんに会うっていうのがメインになるので、あんまり欲張っちゃダメかなと思ったんですけども、で本当にパッと出てこられた時に正直若って思いました。若いですね。やっぱり肌もね、イベント中私ちょっと汗かいて、化粧もちょっとね、もうボロボロになってたんですけど、さすが全然変わらないんですよね。こんなん言ったらちょっと当たり前じゃないって言われちゃうかと、顔もあのちゃうかもしれないんですけども、お肌がもうツルツルで、イベント中ずっとあの変わらず、すごく素敵でした。でお茶目なところも冗談とかも言われてて、すごい魅力的な方だなって言って、あの映画俳優っていうのにすごく、こだわりと誇りを持ってらっしゃる俳優さんっていうのは、ここ最近本当に珍しいんじゃないかなと思うぐらい、すごくそれを感じました。で、あとですね、イベント中にヒャって声が出そうになったんですけども、あの空港でお出迎えをされてたファンの方いらっしゃったみたいで、で客席のファンの方に、空港に迎えに来てくださった方いらっしゃいますかというふうに声かけてらっしゃって、なんでかって言ったら、ある俳優さんが、同じ日に日本に空港に着いた時にナムギルさんって呼ばれたらしいんですよ。でその俳優さんは、僕ナムギルさんじゃないけどと思ったんですけど、気使って手振られたらしいんですよ。でその後にナムギルさんに電話して、僕ナムギルさんってファンの方に呼ばれて手振っちゃったんですけど、ファンの方申し訳ないですっていうお話をされたっていうのがありまして、この俳優さんがなんとですね、ドンちゃんでした。カンドンウォンさんとサッカーを一緒にされてるっていうのを私全然知らなかったんですけども、まあまさかのところでカンドンウォンさんの名前が出て、すごいテンションがまたさらに上がったんですけども、冷静に考えてみると、俳優のその哲学的なところというのを、まあちょっと話も合いそうだなというような印象もあったんですけども、そうなんですよ。もうね3時間ぐらいあったと思うんですけども、すごく濃い時間でしたね。ライブとかファンミーティングとかもっといろいろな、やっぱり勉強になるので、ジュンスのねライブばっかりじゃなくて、俳優さんのファンミーティングとかに実際に行ってみて、実際にその俳優さんの口から出る、その発信されるお話を聞くっていうのが本当に、雑誌とかもねいろいろ発信ありますけども、 実際にお話を聞くっていうのが全然違うなというような、印象を受けまして、ファンミーティングあまり行かれたことないという方はですね、ぜひぜひですね、今後まだ大阪の方になかなか来てくださらないことが多いんですけれども、ファンミーティングやっぱりいいなと思いました。はい、花香る歌もね、前売券まだ販売中となっておりますので、ぜひ劇場の方でお待ちしております。あとですね、10周年になるんですけども、10周年の特別 のサイトがあるっていう話をしてたと思うんですけども、そこで何かしらがあるって言ってたのは、スタッフの10周年記念のコメントが出るって決まってたんですよ。で、最初はこう何々スタッフなんとか名前出て写真が出て、で、まあ最初の方に90字くらいでこう出て、あと長い場合は続きでそのブログシネマートのオフィシャルのブログがあるんですけど、マガジンみたいなのがそっちの方に飛ぶっていう案内が来てまして、これはもう10周年のこの10年をね込めるわけですから、まずそれもコメントチラシとか著名人の方のコメントってあるじゃないですか。あれで、まあうちで言ったら、まあ支配人とか野村さんとか、ね、横田さんとか陽子さんとかねは、まあ皆さんご存知っていう感じなんで、そこでこうパッと短くてもパッとコメントを決めて、あ、野村さんのコメントってなると思うんですけど、スタッフ中って言ったところで、いや誰やねんってなると思ったんですよ。で、なのであと10年の思いってもすごいありますので、結構こう私はどういう人ですみたいなとこから書いていってたんですよ。で、途中でもちろん話が長いで文章も長いんですよね。で、文章書くのがすごい下手なんで、途中でこれちょっと待てよ、周りの他の人どんな感じになってるんやんと思って、担当者の方に本社に電話したんですよ。そしたらまだお二人しか、出されてないって話で、ちょっと探り入れてみたんですけど、どうもこの私の書いてる感じと写真集めてたのはなんかちょっと違うなという違和感を感じまして、すごい盛り上がってたんですけど、このままのペースでいったらちょっと空気読めてないんちゃうかと思って、ちょっとペースダウンしてやったにもかかわらず、まあ1000字超えてたんですね。1200字ぐらいあって、で写真も3枚ぐらい用意してたんですけど、結果的にどうも写真はなくなったと。で、他の人のやつ出来上がったの見たら、もう90字でちゃんとまとまってるんですよ。パッとちゃんとした文章がパッと短くてもキャッチーなねフレーズとかこうパッと書いてあるんですよ。もうでもね、遅かったんです。私まあ10年ぐらいやってたんですけど、やっぱり10年経っても空気読めてないなっていうのを身に、まあ10年前は空気読めてないことも気づいてなかったと思うんですよ。10年経っても空気読めないけど、空気読めてないことに気づいたっていうのが、まあちょっと一歩だけ進歩したかなとは思うんですけども、スタッフ T のですね、周りとちょっと空気読めてないなと思いながらもですね、シネマートとお客様といろいろな思い出も詰め込んだ、熱い文章になっておりますので、10周年特別サイトの方に、劇場スタッフからのコメントっていうのがありますので、あとブログの方で前の、ブログでも載せてますので、ぜひ読んでみてください。で、最後ハンボックの写真2枚ね写ってるんですけど、一番下に男性用の背広着たちょっと面白顔した写真があるんですよ。悪いやつらの時のコスプレの写真なんですけど、どうしても大阪人なんで最後ちょっと笑いが欲しいとかいうところもあったんですけども、実際のところはですね、実は思い出の、コスプレになりまして、まあいろいろハンボックとか、チャイナドレスとかいろいろやってたんですけど、悪いやつらの時に男性用の、スーツを、着たい、シミンシュク先輩のコスプレをしたいと思いまして、やったんですよ。ただね、その男性用のスーツっていうのが、 買うとなかなか高くって、で80年代とかその世代が違うんで、どうしようかなといろいろ悩んでたんですよ。でお父さんの、背広を借りようかなと思ったんですけど、でもよくよく考えてみたらですよ、その30過ぎの娘がね、仕事でコスプそのね映画のキャンペーンでおっちゃんの背広を着たのをしたいって言ったところで、普通の親やったらね、何をしているんだって怒られるじゃないですか。でもう悩んで悩んで、前日の夜にね相談したんです、お父さんに。そしたら、両親ともに母もいたんですけど、いやこっちの方がいいんちゃうかなって、いやお父さんそっちじゃなくてそっちの方がその時代的に合ってるんちゃうかなとか、いやほんだらネクタイはこっちちゃうかとか、すごくね両親が協力的で、一切怒られることもなくびっくりしまして、30年間生きてきて、生まれた時からちょっと変わってたんで、まあ今更びっくりすることはないんかもしれないんですけど、もうなんかこの両親でよかったなと思った瞬間でもあったんですよ。でお父さんに借りた背広を着て、でネクタイもね締めて、キャンペーンで来て、悪いやつらのチラシを持った写真で、すごくなんか、そういう思い出が詰まった一枚なんですよ。なので別にギャグだけではないんですよ、理由がありましてね、それで載せてもらったんですけども、本当にいろいろ10年間やってきましたけども、また4月からもですね11年目、まだまだやれてないこともありますね。新しいことも続けていかないといけないこともやっていきたいと思います。それはですね、皆様が劇場に来ていただいてこそになりますので、ぜひぜひ、10周年会員証で500円で見れる作品もありますし、4月からどんどんどんどん新作も始まってまいりますので、ぜひ劇場の方でお待ちしております。またラジオもね頑張って4月からもやってきますんで、またこちらでお耳にかかれればと思っております。